Reflection night, reflection night, 輝くその原石を Are you ready to give a shit? Now the time. Reflection night, reflection night, 少し背伸びをして So are you ready to give a shit? Now the time. Let's give and share. Reflection night.
どうも皆さん、改めましてこんばんは。
こんばんは。
勝手にリフレクションナイト、小田川でございます。今日はですね、7月2日、第7回リフレクションナイトがあさってに迫った夜でございます。
水曜日です。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。ご機嫌いかがですか。あなたは光ですか、闇ですか。ということで、今日はですね、皆さんに第7回リフレクションナイトに向けて、ちょっと事前学習ということでリフレクションについてこのポッドキャストで、少し
考えてみようと、
皆さんに少しリフレクションについてこう触れていただこうということで、ちょっとテーマをそこに置いて、また今日も、原田さんと高橋さんと吉岡さんの、お三人にも来ていただいて、
はい、
早速、リフレクションについて話してみたいと思うんですが、はい、
ホットプラザ
まず、リフレクションとは、言葉の意味からすると、よくあるその内省とかね、日本語で置き換えますと、はい、内省とか振り返りとか、はい、そういうような言い方をされますけれども、
はい、過去を振り返るですね。
そうですね、はい。吉岡さんからご紹介いただいた参考になるよと、これは押さえとけよというのが経験学習の理論、
コルブの経験学習サイ
クル、吉岡さんのセミナーに行ったことのある方はきっとそれをね、はい、セミナーで吉岡さんからレクチャーを受けたこともある方もいるんじゃないかと思いますが、その経験学習の中でまずちょっとどんな風にそれ位置づけられてるかというところですね。簡単に、これはちょっと高橋さんからね、まずはちょっと説明していただく方が、
なんでしょうか、
コルブの経験学習の中でリフレクションというのはどういうふうにこう、位置されてるかという、
経験学習でコンクリートを具体的体験の次がリフレクション、
リフレクション学習サイクル、
はい、
ね、
で2番3番目が概念化、
概念化、はい、政策っていう、あそこですよね、
小冊、
小冊、政策、
政策、うん、はい、コルヌの経験学習のサイクルの中で、はい、具体的経験の後に起こす、そこがそのリフレクション
のところですね、
ところですね、はい、ありますと。でリフレクションの後にその概念化をしましょう、
概念化の前の段階で何をするか、
はい、経験したことをその次につなげるための行為、活動というところですかね、位置づけとしては、はい、
これはですね、無になることなんですよ、ね、
来たちょっとね、それ高橋さん、はい、リフレクション初心者の方もいらっしゃいますので、はい、そういう方にもちょっとこう、分かりやすいところからまずいきましょう。やっぱりハードル上がっちゃうんで、
振り返りとか、内省するっていうのはですね、やった内容をこう追想して、ああここをすればよかったとか、あれ課題だったなっていうのを、考えるもんなんですけれども、それ考えるときに、なんかね、先入観とかがあると、こう割と偏った振り返りになっちゃうんですよね。で、やっぱ一旦その今までさっきやったこと、経験ですね、経験をした時のことをピュアな気持ちで振り返りたいっていうのが。あるんで、無になろうと、
無になろう
ということ、
なるほど、高橋さんはリフレクションは無になると
ということ
が大事と、
大事です。
じゃあでも今のは補足すると、 あの PDCA っていうと C と A がくっついちゃうんですよ。
はいはい、
こう、こうするみたいな、はい、じゃなくて本当にこういうことが起きたなとか、
そうです、
こういう気持ちだったなっていうのをちゃんと振り返るっていうことが重要なんですね。うん、
まずはそこを、そ
起きてるな、
どうだったかというところにだけ絞って
有理論、
有理論、
谷ってやつですか。
最初その核心に迫る前のところで自分を外側から見て、あ、なんか俺ってそこで今怒ってたなとか、そういうところを認識するところから始まるんですね。
なるほど、原田さんはじゃあそのちょっと今の経験学習のところはどういうふうにこう理解をされてるのかというとどうでしょうか。
いや、なんかそのあれじゃないですか、そのよくまあさっき問いの話もしてましたけれども、まあ俗には問いで言う何が起こってでそれ何示唆してるんだみたいな、そこの部分に近い感じかなっていうのは思いますけどね。それはなんか、うん、ちょ違いますか、そういう感じかなと思います。
問いですね、
問いで、まあ、皆さんが普通にリフレクションを促すときにやってることっていうあれに近い感じがします。うん、何を示唆してるかとか、それは結局、まあ、自分事として捉えたときに何だったんだろうかみたいな、そんな感じはあります。
東大の中原先生のブログで以前、書いてあったんですけど、その要は自分 その体験したことっていうのが必ずしもその直接的に自分の今その振り返りたいことではなくて、それこそワークショップで何かそのやったことをその自分の、まあ、例えば仕事に置き換えてどうかって考えたりとかっていうのがあったと思うんですけど、なんかこう結構そういうことなんでしょうね。なんだか仕事の PDCA の話じゃなくて、その自分仕事がどうだったかっていう話が結構多くなんですけど、リフレクションって時は意外とその仕事とは違うところから何かその仕事につながるところに気づきを得るとか、逆も私しかり、仕事から日常に気づきを得るみたいな、結構そういうなんでしょうねことが僕はなんかリフレクションっていうとなんかポイントなのかなっていう気はしてました。
そう思います。
あとそのね、吉岡さんがあのこれはって言って我々にあのメールいただいたその PDCA とは違うよというその元々計画してたものを改善するというところではなくて、その何て言うんですかね、こう次のものというか新しいものにそこからなんか作るというか、その概念化してそれを作るみたいなのが一番のポイントだとおっしゃられて、
コルムはね、
コルムはそう言っていると。そこは結構ね、なんかやっぱりリフレクションを考える上ではなんか先のこと、その将来というか、まあ、未来のことを考えるみたいなのは過去を振り返るんだけど、ちゃんと未来を考える、未来を作るっていうのは僕らはやっぱり意識してやらないといけないところなんじゃないかなっていうのはすごく思いました。
それは問いが大事だ、
問い、どう問うか、
だからその先につながることを気づかせる問いっていうか、
そうなん
ですよね。
なんていうの、あのうち新人面談でそういう話をしてるっていう話をしたんですけど、まあ、査定とかでも一緒だと思うんですよね。バーッとまあ点数つけて、反省書いて、で次の目標を定めてみたいな感じのことをやるんですけれども、多分今までは PDCA で良かったものが多分、まあ、新人なんかは特にね、成長のスピードが速いから1ヶ月ごとでやらしてるとすごくあるんですけど、我々もやっぱり半年1年でも、ね、来年やること絶対変わってるんで、今までだと PDCA で良かったものがそういう発想っていうのは全員に求められてるし、あれでも考え方切り替えるのは結構大変な感じがしますね。自分たちがというより、 はい、会社全体とか、はい、それはなんかすごい思いますね。
なるほど。
あのここあのもうお店がそろそろ時間なのでちょっとあのまあ最後にじゃあ吉岡さんからちょっとそのリフレクションについてのなんかその締め一言ね。
締めの問いというよりもあの4日はあの4日終わった後に月曜日にどういう問いを周りの人に投げかけられるかっていうことを持ち帰るっていうのをテーマにやるというコンセプトになってますんで、交互した
い、はい、まあ、私がうまくファシリテーションできるかという
大丈夫です、できます
ゴールが分か
もうやれるしかないと
思う。ぜひあの皆さん
も、ね、
もうこういうのを考えてる時点でもう勝ち試合ですから、
は
い、
まだ参加の枠には余裕があります、はい、これを聞いて来たくなった方はぜひ、今からでも参りますので来てください、
はい、
ということで、4月4日金曜日に
何時から
会いましょう。19時から
19時から、
はい、予定しますので皆さん、遅れないように、
はい、
晩酌を送り合わせの上、
送り合わせ
の上、うちの会社のオフィスまで来てください。
はい、
はい、
芝公園、
芝公園で待ってます。
芝、
じゃあ皆さん、また金曜日に会いましょう、
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
Reflection like 輝くその原石を Are you ready to give a shit? Now the time Reflection like Reflection like 少し背伸びをして So are you ready to give a shit? Now the time Let's give and share